それではこの箇所からですね、ゴリアテを倒すという題を持ってメッセージさせていただきたいと思います。出ましたね、はい。このゴリアテというのはペリシテ人の代表戦士、この当時はですね、イスラエルとこの ペリシテ人、それが非常に戦っていたわけであります。ペリシテの国の方がはるかにですね、文明も武器も進んでいて、イスラエルは非常に劣った立場にいました。しかし時々ですね、このように、衝突が起きて、ペリシテの方がですね、イスラエルを攻めて、そして懲らしめる、そういう日が続いていたわけであります。ゴリアテというのはですね、このペリシテ人の、ペリシテの中でもですね、一番背が高く非常に、大きい巨人だったわけでありますね。そしてこのペリシテ人の陣営がですね、この軍がやってきて、イスラエルと面したわけでありますけれども、イスラエル人たちはですね、もう恐れをなして、なかなか戦いに出てこない。それを見たペリシテ人がこのゴリアテを通してですね、非常にこのイスラエル、そしてイスラエルの神をこの罵倒するわけであります。それを聞いたダビデはですね、信仰による怒りに燃えて、彼に立ち向かい、このゴリアテをですね、倒す、それがこの今読みました聖書の箇所になっております。立ちはだかる巨人ゴリアテということですね。だいたいこのゴリアテの身長は6キュービット半、今の身長にすると3メーター20センチぐらいっていうふうに、ね、なるそうです。3メーター20っていうとね、どのぐらいの背の高さなのか、はい、ちょっと私の倍ぐらいあるわけですよね。その横幅とかも合わせるとですね、本当にびっくりするような大男、ね。旧約聖書の中には時々こう巨人が出てくるわけでありますけども、それが神話なのか本当の実際の話なのかわからないんですけれども、当時のイスラエル人はですね、ゴリアテを見て、あれはきっと伝説の、ね、巨人族の生き残りなんじゃないか、そういうふうにこう思ってですね、巨人という言葉に非常にこうおののくわけでありますよね。それは民数記にも出てくる、ね、12人の石膏を送ってですね、でもその時約束の地に巨人を見た、ね、でそれを聞いたイスラエルの人たちはヨシアとカレブの説得をもう虚しくですね、恐れおののいて、アラノに退いてしまうということがありました。それほど当時の人にとってはね、この巨人っていうのはね、インパクトが強かったみたいですよね。このゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュービット半ということであります。はい、もう普通のイスラエルの人たちにとってはもう到底ですね、倒すことのできない、ね、強敵、そういうふうにこう思われたのだと思います、ね。この話は皆さんね、よくご存知だと思うんですけども、旧約聖書のこの物語、ね、信仰のストーリーをですね、どのように私たちの信仰生活に生かしていくか、ね、それが非常に大切であります。物語としてね、ただ読むと、あ、面白い話だなっていうふうにこう思っちゃうわけですけども、そうすると信仰ではね、全くなくなるわけですね。私たち信仰の耳を持ってこの旧約聖書のストーリーをこう読んでいく、ことが大切だと思います。それはなぜならですね、この旧約聖書の信仰者たちの生き方、ね、彼らの態度がそのままですね、私たちの信仰生活にもそのままね、 何て言うんでしょうか、こう役に立つっていうよりも、まあ、模範になっているからでありますね。まあ、エペソ人の手紙6章の12節13節を読みますと、まあ、この中でパウロはですね、私たちも霊的戦いの中に実は置かれてるんだっていうことね、教えてます。まあ、日本は平和な、ね、世界なんで、国でありますから敵なんてどこにいるんだと思うわけでありますけども、霊的な戦いがあるんだとパウロは私たちに、教えてるわけであります。どんな霊的な戦い、ね、私たちの格闘は血肉に対するものでなく、主権地からこの暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。ですから邪悪な火に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように神のすべての武を取りなさい、ね、教えています。私たちクリスチャンの敵というのは一体何でしょうか、ね、神を信じない人たちでは全然ないわけですねそれはおかしくなっちゃうんですね。血肉に対するものでないって言ってますからね。それは あの人この人、ね、あれが私の敵、そうではないって言ってるんですよね。そうではない、ね、試験地からこの暗闇の世界の支配者たち、まあ、一つ一つこのですね、解釈が分かれるところでありますけども、でも実際私たちがですね、この現代の社会に生きている、一体私たちの敵は一体何なんだろうか、ね、それはやっぱり諸々の差別だったりですね、この格差社会、ね、貧困を生み出す人々のエゴ、そういうものがやはり私たちの本当の敵であると思いますね。そして私たちはそれぞれ置かれているところがあります、ね、そして立ち向かう敵というのはそれぞれにやはり違うのではないだろうかと思うのであります。ですからこの聖書箇所を読むときにですね、あなたに向かって立ちはだかっているゴリアテは一体何ですか、ね、いやそんなのいないっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、でもやはりですね、この複雑な現代社会に生きているとね、家庭においてもいろいろ難しいこともあるでしょう、会社に行っても人間関係、またいろいろな仕事におけるですね、本当にその課題、それが本当にあなたを押しつぶそうと、また直面するとですね、どうやって手をつけていいのかわからない、ね、どこから攻めていいのか、ね、もう直面するだけで恐れをおののいてしまうような、そういうやはり課題というのが神様からやはり与えられているのではないだろうかと思うんですね。まあ今日本当賛美がですね、いつも恵まれてますけど、この朝もすごく恵まれてね、栄光から栄光へと主がね、主の姿に変えられる、私すごいこの賛美好きですね。でも主はどうやって私たちをですね、主の姿に変えてくださるんでしょうか、ね、聖書を読むとやっぱりね、この問題課題を本当必死になってですね、主と共にそれを乗り越えるときにね、私たちの心が本当に変えられていくんではないだろうかと思うんですよ、ね、全く何の問題もないところでですね、まあ、そういう生き方したいんですけども、のほほんとね暮らしてると、NHK 流行ってますね、チコちゃんに叱られるって話ですねぼーっと生きてんじゃねえよっていう話ですけども、そうなるとなかなか心は変わらないわけでありますね。本当にどうやって乗り越えられるんだろうかってね、その課題を主と共に乗り越えるときにね、私たちの心が砕かれ磨かれ、ね、輝きを放っていくんではないだろうか。ですからこのゴリアテもですね、本当にもうすごい巨大な敵であったわけでありますけども、まあそれも主が許されている範囲であった、ね、そしてダビデが信仰によってこの敵を倒すことを通してですね、イスラエルは再び、あ、このイスラエルの真ん中には生ける神がおられるんだっていうことをね、示すことができたわけであります。 ですから皆さん、ね、この皆さんの前に立ちはだかるこのゴリアテのような敵、課題があったとしてもね、それは皆さんをね、主の姿に変えるために主が許しておられるんだ、ね、そしてこれに立ち向かうことによって私の心は主に近づき、主のように変えられていくんだ。何をこの課題から自分は学ぶことができ、そして主は何を私に求めておられるんだろうか、祈りの中でですね、深く主に問い、そして主から力をいただくことが大切であると思います。そして今日はですね、このダビデが実際にこのゴリアテに勝利したわけでありますけども、ダビデがこのゴリアテに対してですね、立ち向かったこの、まあ、先ほどのエペソ人の手紙はですね、神の武具を身につけなさい、ね、一体ダビデはどのような神の武具を、ね、身につけていたんだろうか、そのことを、この箇所から学びたい、分かち合いたいと思いました。ダビデに学ぶ神の武具ということですね。神のすべての武具を取りなさい、まあ、もちろん6章の12節13節以降にね、御霊の与える剣だとかですね、信仰の大盾を取り、ね、救いの兜をかぶれ、出てくるわけでありますけども、まあ、これをですね、サムエル記の17章から、ダビデがどのような神の武具を、ね、身につけていたのか、それをこう分かち合いたいというふうに思います。まずこのダビデに学ぶ神の武具、第一はこれは16章になっちゃいますけども、お読みしますが、サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。アーメン。このですね、やっぱりダビデに力を与えていたものは一体何かっていうと、サムエルがこの、ね、油を注いだ、主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った、まあ、この箇所だけね、初めて読むと何のことかよく分かんないんですけどね、この油を注ぐというのは当時のイスラエルではね、王様、祭司、預言者、ね、それを任命し、その職に就かせるときですね、油を注いだということですね。まあ、中東地域、今も日本も乾燥が激しいですよね。当時はこの油っていうのはこう薬代わりであったと思います。乾燥を防ぐ、ね、医療目的でも使われてましたし、香油っていうようにね、非常にこの祭司だけがこの塗ることのできるね、特別な調合法の油が昔はありましたよね。ですから本当に主の香りを放つ油だったわけであります。それを塗る、でもその油が実はですね、それらの実用的なもの以外にですね、象徴的に表しているのが、それは神の霊そのものであったということですね。私たちに癒しを与え、そして麗しい香りを放ち、ね、力を与える、それがこの油であり、それは神の霊をそのまま象徴している、ね、サムエルがこのダビデに油注ぎを与えた、ね、王としての、ね、職に就かせるための油注ぎであり、そして実際にですね、その日以来主の霊がダビデの上に激しく下ったあるわけでありますね。皆さんは油注ぎを受けてらっしゃるでしょうか。アーメンですよね。ね、ここはカルト宗教じゃないですからね。なので、これをしたら油注ぎを受けられますとかって、ね、んなこと絶対言いませんね。私たちがイエスを信じた時にですね、主の油注ぎを受けてるわけですよ、ね、罪の許し、神のことされる特権、ね、そして聖霊が私たちに住まわれる、ね、イエスを受け入れるっていうのはですね、その意味を知ると本当に圧倒されますよね。こんなに素晴らしい恵みを与えてくださる、ね、まあ本当にね、ある教会では象徴的にね、実際にこう、 油注ぐ、まあ、そういうのをやってもいいですのでいいと思いますけども、でも私は信仰によって実はすでに私たちもですね、油注ぎを受けてるんだっていうね、そのことを覚えていただきたい。でもある人はやっぱりね、こう思われるでしょうね。じゃあなんでダビデ激しく下ってね、そしてこのゴリアテをやっつけるほどにね、やっぱりサウルの油注ぎと私の油注ぎは違うんだみたいなね、そうですか皆さん、神はエコヒッチするようなお方ではないんですよ、ね、小林に与える油注ぎとダビデに油注ぎ、ね、与えた油注ぎ、油の質が違うとかですね鮮度が違うとかね、そんなことは聖書に一箇所も書いてないですよ。同じです、同じ、ね、特にあのペンテコステの日に聖霊が下ったじゃないですか。120人全てに注がれたわけですよね。でも私考えるんですよね、ちょっとひねくれてますからね、120人もいたらね、ひねくれたやつとかね、疑り深いやつなんているんじゃないかなって多分いたと思いますよね。でもその日やはりね、等しく主の霊が望んだ、ね、これがやっぱり福音の世界であり聖書をずっと貫いてるものでありますよね。じゃあしかしでもね、いやダビデはなんであのようなすごい働きをして、私はなぜあまりこう力を感じないんだろうか、でそれは当然こう起きてくる疑問なんではないだろうか思うんですね。そしてこのゴリアテを目の前にしてですね、実は主の前に選ばれた2人の王様がいました。で1人は、まあ、初代の王サウルだったんですよね。サウルは実は怯えてたんですね。そしてもう彼には何も口答えをするなみたいなね、王様出てこいとか言われちゃったら困ると思ったんでしょうね。だからいや誰も彼にね答えてはならないっていうね、そしてまあこう静観してたわけでありますけども、何も戦が進まなかった。でもそのサウルもですね、実は同じサムエルから油注ぎを受けてたんですよね。じゃあなんで サウルは立ち向かうことができず、ダビデだけが彼を一撃のもとに打ち倒すことができたんだろうか。あ、ちょっとごめんなさいね。この次ですね。答えは聖霊の油注ぎなんですけども、なぜサウルも、ね、油注ぎを受けていながらゴリアテに立ち向かうことができなかったのか。ね、ダビデだけ激しく聖霊のこのね、注ぎを受けたのか。やっぱエコひいきなのかな。そうではない。聖霊の油注ぎを受けるには、ね、一番激しく求めること、ね、ここはですね、ちょっと行き過ぎた教会がいつも強調することですけど、激しく求めましょう。もうこれはやっぱり真理なんですよ。やっぱね、私たちがやっぱり求めるだけ主は与えてくださる、ね、それが一つ真理、ね、だからね、自分は力足りない、いいんです、私たちには力ない、だから聖霊を求める、神を助けを与えてください、ね、激しく求めれば求めるほど激しく聖霊は私たちに望んでくださる、ね、でも2つ目が大切、激しく確信すること。あ、ちょっとこういうメッセージがあっていう方はこの激しくっていう部分を塞いでいただければいいんですよね、ソフトがいいですってことはね、いやソフトに求めてください、ね、ソフトに確信する、ね、それでもいいんですけども、でも確信するってことが大切なんですよね。私も受けてるんだってこと、ね、ダビデの油注ぎと私が受けてる油注ぎは変わらないんだ、確信することですよ、ね、あの人はこうで自分は比較しない、同じものを受けている、ね、ただ現れが違うのかもしれない、でも確信することが大切です。そして3番目、ね、激しく共におられる主を見上げること、ね、主を見上げることなんですよ。ダビデと違うとか言ってダビデを見てちゃいけない、ね、自分にないようなものを持ってる人を見て、ね、神様なんだよって、そうじゃない、ね、モーセもそんな時がありましたけども、 モーセに、お前に口を与えたのは誰だ、ね、耳を与えたのは誰だ、主がおっしゃってますよね。私たちに足りないものがあるならば、ね、私たちにつかせよう、私たちの私の敵に向かうために必要なものがあるならば、主はそれを与えてくださるんですよ。でもね、自分の敵に立ち向かうためじゃない余計なもの、ね、余計なものって言ったらいけないんですけども、他の人の賜物を羨んでですね、あれが欲しい、これが欲しいって言っても主は与えてくれないではないだろうか、ね、それはあなた自分で頑張ってくださいってこう言われちゃうんじゃないかなって思うわけですよね。だから誰か、ね、優れた人を、まあ、尊敬したり見習うってことは素晴らしいことなんですけども、なんで私はあの人と違うの、違うから違うんですよね、まあ、あなたにはあなたの恵みがある、ね、私の恵みはあなたに対しては十分だ、ね、なんで私は人を癒しながら私のこの目の眼病は癒してくださらないんですか、ね、3度も祈ったパウロは言ってますね。でも主は私の恵みはあなたにとっては十分だとおっしゃってくださった。あなたは目が見える以上に今のそのままではるかに、ね、目が見える人以上の働きができるんだ、ね、自分の働きに集中させるためにですね、なぜかパウロのその眼病は癒されなかったということが聖書には書かれていますよね。そうです、私たちは、ね、世で称賛される戦いにつかせられているんじゃない、主の戦い、ね、主の御国のため、だから皆さんそれぞれの課題がある、でもそれに立ち向かうために必要な賜物、そして油注ぎを神様はもうすでに与えてるんだよ、ね、確信することです。あ、大丈夫なんだ、主が共におられる、そして主を見上げ続けること、それが私たちの力の源なんですね。共におられる主、共に戦ってくださる主をいつも見ることです。これが油注ぎですよ。主が自分を覆ってくださっている、ね、私の力、私の名誉、ね、そうではない、主が私を覆って私を使ってくださる、ね、共に主がおられる、そのことを本当に覚えたい、それが私たちの力の源なんですね。はい、次であります、ダビデに学ぶ神の部分にでありますが、2つ目はですね、まあ、ダビデの信仰というところを見ていきたいと思います、私はお前が組織したイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう。かっこいいです ね、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう、ね、はい、なんかしびれますけれども、まあ、でもここもですね、初めて読まれた方、ね、万軍の主の御名によって立ち向かうって一体どういうことなのかって、これはなかなか難しいですね。神様の名前によって立ち向かうってどういうことなんだろうか、ね、はい、まあ、ダビデに学ぶ神の部分2番目は神の御名を信じる信仰っていうことなんですね。神様の名前、ね、神の名を信じる信仰、まあ、ここでもちょっとよくわからないかもしれませんね、まあ、主の祈りの中にも一番最初にね、皆が崇められますように、御国が来ますように、ね、もう神の名を尊ぶっていうのが非常にこれは旧約新約で貫いてる、信仰の一つなんですね。神の皆を尊ぶ、また神の名を信じる。実は聖書の中には神様の名前は、まあ、同じ神なんですけども、創造主、ね、創造の神、作り主、ね、また全能の神、癒し主、まあ、イエス様がおっしゃられたのはアバ父、お父さん、ね、またインマヌエル、いろんなお名前で主は呼ばれているわけなんですね。この主っていうのも、一つの 神様のお名前の一つでありますけれども、主の意味はイマヌエル、ね、神共におられるということですね。あなた共におられる神、それが主の意味になりますけれども、ちょっとこういうポスターがありました、ね、ここもいっぱい神様の名前だけをね、アレンジした美しいポスターですけども、まあ、イマニュエル、ね、書いてありますね。God with us、その通りですよね。神が共におられる、Bread of life、 命のパンだとかね、 Deliver、 Deliverer、ね、解放者、Mighty One、ね、全能の神ですよね。 Lamb of God、 子羊イエス、ね、Holy One、 もう聖なるお方、 Redeemer、 贖い主、ね、メシア、まあ、これはキリストの意味でありますが、油注がれたものって言うんですよね。まあこれだけじゃないですよね。もういっぱい、聖書の中には本当に主の名もですね、いろいろな呼び方でお呼びしている、ね、これはどういう意味かというと、神の御名を信じるっていうのはどういうことか。それは神様のご性質を知りですね、信頼すること、それが御名を信じる信仰っていうんです。神様の名前には神様のご性質が宿ってる、本質が宿ってるっていうんですね。ですからその意味を知ってね、ああそうだ、神がこの天と地を作られ、私たちも作る創造主、ね、神は癒し主、あ、自分のこの病を、ね、心の痛みを主は癒してくださるお方、一つ一つの神様のお名前にはそのご性質、ね、どのようなことを私たちに成してくださったのか、それが表されているわけです。それを知りですね、信頼していく、ね、心つらい時は、ね、共にいてくださるイマヌエルの神、ね、時には疲れ甘えたい、そういう時はアバ父、お父ちゃん、ね、そう呼びしてもいいんだ、主は教えてくださってるわけですよね。そのように主の名を本当に私たちはですね、信仰を持って知り、そしてその名を呼び、そのお名前を信じる信仰、ね、それが私たちに力を与える、ね、本当に信仰の力を与えるわけであります。ダビデはこの神の御名によってですね、ゴリアテに立ち向かったんですね。そうですね、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう、ね、万軍の主、ね、神のその軍勢の主でありますよ、ね、ですからこんなペリシテを目の前にしてですね、いささかも恐れない信仰の現れ、先人の主、いろいろ書いてあるんですよね。ダビデはまさにですね、共に戦ってくださいですね、自分の先頭になってこのゴリアテに立ち向かう主を見続けていたわけであります。ですから私たちも本当にね、この神様の一つ一つの名前を覚えて本当に信頼していく、崇めていく、それが私たちに大きな力を与えるということをね、覚えたいと思います。まあ、このようないろんなポスターもねあります。参考にしていただければと思います。さて、次です。今日はこれで最後にしたいと思いますけども、まあ、この箇所で非常に学ぶところが多いので、2つのパートにね、こう分けたいっていうふうに思ったんですね。全部まとめちゃおうかなと思うとね、また長くなってしまうんで、今日はこの3つ目まで分かち合って終わりたいと思うんですけども、ぜひ後半部分は来週に期待していただければと思います。ダビデに学ぶ神の武具3つ目はですね、この戦いは主の戦いだ、主はお前たちを我々の手に渡される。この箇所を読んだ時にですね、あ、これは特に何か私たち日本人にとってね、大きな励ましになる御言葉だなっていうふうに思ったんですね。この戦いは主の戦いだ。でも 真面目な私たち日本人がこのセリフを言おうとしたらですね、こうなっちゃうんじゃないかな。はい、頑張ります全力を尽くしますね、そう、私が責任を負います。でもダビデは違うんですね。この戦い、主の戦いだ、ね、私たちは自分の目の前に置かれている敵をね、信仰の敵にしてもいろんな課題にしてもですね、やっぱり自分がやらなきゃいけない、ね、自分が解決しなければいけないっていうふうに、これ自分で背負いすぎちゃうんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。私あんまりサッカーのことね全然詳しくなくて、もこの間イランに勝ったんですね。すごいですよね、アジア大会ですか。でもカタールには負けてしまったみたいですけど、ね、でも若手の選手たちが大活躍っていうね、今すごいですね、本当にね、若手がどんどん卓球のね、もう中国をこうね任せたりとか、テニスにしてもね、大阪選手とか若い人たちがどんどんやっぱね、新人類なんて言葉は古いかもしれないですね。やっぱスポーツに対する意気込みっていうのがね、なんか変化してきたんじゃないかなっていうふうに思いますね。もうずいぶん昔ですよね、そのあるスポーツ解説者がもう20年ぐらい前の話なんですよ、古い話なんですよね。日本がなかなか国際大会で成績を収められないっていうね話をしてたんですよ。なぜでしょうかってこうアナウンサーが尋ねた時ね、祈ってないからなっていうよねクリスチャンだとうんうんなんだけど、当時の日本人にとってびっくりする、今聞いてもね何言い出すんだろう、思うんですけどね、祈らないからだっていうね答え聞いてたら私もびっくりしたんですけども、だから外国選手はやっぱね、大きな、試合、大きな小さい関係ないんですけども、やっぱり祈るっていうんですね。日本人が祈ってもね、あの祈りは祈れないでしょうって言ったんですね。どういうふうに祈ってるかっていうと、神様、この素晴らしい試合を感謝しますって言ってね、感謝すること、そして本当に全力を出せるように、ね、日本人が祈ったらね、あいつらに勝てますようにってね、ぶちまかせるようにって言ってですね、結局祈ることによってリラックスしてるっていうことを言おうとしてたんですね。日本人はこう追い込みすぎてね、この試合になんとか勝てますように、この試合に勝てるためならね、私の大切な何かを犠牲にしてもいいみたいなね、だから最近国際大会で勝てる若手はですね、そういう気負いがなくなったからね、楽しんでる選手がやっぱ多いと思いますね。私たちの霊的な戦いも一緒だというふうに思います、ね。霊的戦いを楽しむとかっていうことじゃないんですけども、そう自分の戦いだと思っちゃうと、やっぱり自分の限界にすぐ直面してしまうということですね。そうでない、この戦いは主の戦いなんだ、認識を変えるっていうことがね大切ではないでしょうか。この戦いは主の戦いだ、自分の戦いだと思っちゃうから、自分の何かで頑張んなきゃ、ね、自分っていうことになってしまうわけですね。でもこの戦いは主の戦い、主はお前をたちを我々の手に渡される、主をねいつも先頭に立っていただく、ね、これをこういう言葉で表せるんじゃないだろうか、ね、神を主、ね、自らをしもべとする信仰。ダビデはもう本当にねこの時15、6歳だったにもかかわらず、これは間違いなかったってことですね。誰が主であり誰がしもべなのか、ね、神が主であり自らをしもべとしていた、ね、ダビデはやっぱこういうところはですね絶対間違いないんですね。サウルは俺は王だ、ね、俺がやんなきゃ、自分を見てもそんな力ない、黙ってろ、ね、 でもダビデは自分ではなく神を見てたから、必ずこの戦いに勝つことができるんだ、確信が生まれたんだと思うんですね。神を自らをしもべとする信仰、ね、これも共通してますね。これは実はダビデじゃなくてモーセなんですけども、モーセが燃える芝に、ね、の、 あの神様との出会いを体験した時に、神様はモーセに言われてるんですよね。あなたの履物を脱げ、ね、履物を脱ぐっていうのはどういうことか、ね、ここは聖なる地である、ね、実は履物を脱ぐっていうのは前もあの説明したようにしもべになるってことですね。当時は主人とか主人の家族しか履物を履くってことは許されてなかったんですよね。あ、皆さん、あの余計な話ですけども、エジプトのミイラを見るとね、このこう黄金のマスクでこうやってあの、ね、で手にね、あの不思議なあの輪っかみたいのついてるね、十字架の上にこう丸い輪っかがくっついてるようなね、あの杖を手にしてるんですよ。あれ何かな、ご存知ですか皆さん。あ、実はサンダルなんですって。サンダルこうやってひっくり返してこうやってあの、なんでサンダルを履いてんのかな。王の一つのやっぱ権威の象徴だっていうことなんですね。だから、履物を脱げっていうのは、あ、私はそのね、あなたの前でしもべになるっていう信仰、ね、これを表して、モーセにもヨシアにも神様、あなたの履物を脱げっていうことを言ってますね。ダビデは知っていた、ね、そうだ、この戦いの主は私ではなく神なんだ。すごい楽ですよ皆さんね。そうか、この戦いはね、皆さんが目の前にしているこの課題、それに立ち向かっていくまず、ね、一番の方は主なんだ、ね、この戦いは、ね、主の戦いだって、主と共に歩むとき、ね、主が私に勝利を与えてくださる戦いなんだ、ね、神を主自らをしもべとする信仰をダビデは明確に持っていました。ですから皆さん、私たちもですね、本当にあなたのゴリアテは一体何ですか、ね、安心しましょう。ゴリアテの前でですね、私たちリラックスしたいと思います。主が必ず勝利を与えるためにこの敵を許しておられる、ね、私たちは敵ゴリアテを見るのでなく、そのゴリアテを捨てに打ちのめしている主をですね、いつも見上げて主と共に歩む、ね、そして私ができることをさせていただくしもべの信仰、ね、これを持ち続けることが大切です。主に先立ってですね、私が何とかしなきゃ、私が何とかしなきゃ、ね、それがサウルの生き方になってしまったわけですね。ことごとく主の言葉を破ってしまって、最後は国を混乱に至らしめてしまった。でもダビデはそうではなかった、ね、いつでも主が共におられる、同じ油注ぎを受けていながらもその主を目の前に見ていたダビデ、主を主とし自らをしもべとしたダビデに勝利が与えられました。私たちもですね、このダビデの身にまとった武具、これをぜひ身につけたいと思います、ね、1番目は油注ぎでしたね。はい、油注ぎのこのね、3つのこと、求めること、確信すること、ね、そして主を見上げること、これは油注ぎ、ね、そして皆を信じる信仰、ね、そう、この神をどういう呼び方でもね、その信仰に合わせてね、お父ちゃんって呼べる神様、ね、創造主、全能の神、万軍の主、ね、それらのご性質を一つ一つ思い浮かべるたびにですね、その言葉が持っている力が私たちに、ね、本当に解き放たれて、力を与えると本当に確信します。主の皆を崇めていくこと、そして、最後のところ、ね、神を主自らをしもべとする信仰、この 第一サムエル記17章を通してですね、ダビデから学べるこの神の武具をですね、私たちもさらに既に身につけておられると思いますけれども、信頼し確信して進んでいきたいと思います。では祈りを持って終わりたいと思います。恵み深い天のお父様、感謝します。主よ、この朝本当に私たちが信仰と本当に熱い思いを込めて賛美したように、神様あなたの姿に変えられていくこと、主よ本当にそのことを私たちは求めています。でもそれがどのようにしてくるのでしょうか。聖書を学ぶこと、それも大切です。本当に大切です。でも主よ、私たちが本当に置かれている、あなたによって使わされているその場において、あなたと共に課題を乗り越えていくこと、そのことによって本当に大きく私たちの心はあなたに近づき、そしてあなたのように変えられていくと確信いたします。神様、私たちが本当に使わされている家庭や職場、地域、学校、思い浮かべると本当に気分が沈んでしまう、そのような大きな課題を目の前にしている兄弟姉妹がおられるかもしれません。でも主はあなたを苦しめるためだけにそれらを許しているのでは絶対ないということ、いや、これは主の戦い、私の戦いだ、私と共に乗り越えようと、あなたが勝利のために私たちを招いているということ、霊の目を開いてそのことを受け入れることができますように、一人一人を励ましてください。神様、私たちが自分で何とかしなければというこの重荷から一人一人を解放してください。主よ、敵を目の前にしてもあなたと共にいるならば、私たちはリラックスし、そしてその戦いを楽しむことすらできるということ、主よ、この恵みの中に一人一人を招いてくださいますように。神様、あなたが一人一人に必ず乗り越えることのできる知恵と賜物も用意しておられることを本当に感謝いたします。神様、どうぞ今日の一つ一つの御言葉によって御前におられる兄弟姉妹本当に励まし導いてください。そしてこのそれぞれのご利宛てに勝利することができますように、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。